主イエスキリストの皆を褒めたたえます。皆さんもおはようございます。2015年11月15日の主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいりたいと思います。それではまず心を静め、主を待ち望んでまいりましょう。それでは礼拝し、始めるにあたり、司会者の方で、お祈りさせていただきたいと思います。天皇お父様、この第二礼拝の時をありがとうございます。お一人一人が、この教会に集い、またオンラインの前に、こう集い、共に主を褒めたたえ、また賛美し、そしてこのメッセージに預かる時をありがとうございます。どうぞ、このお一人お一人のうちに、また、オンラインの前ある方々お一人お一人のうちに、その場所一つ一つの上に、その豊かな御臨在と祝福、そして恵みを豊かにあふれんばかりのその惜しみなき、恵みを豊かに注いでくださいますようにどうぞお願いいたします。お一人お一人が霊と誠を持って主を褒めたたえ賛美することができるように導いてください。また、遅れておられます兄弟姉妹などがおられましたら、どうぞ速やかにこの場所に、この礼拝の恵みに預かることができるように力強い御手を持って足を強め早めこの場所に導いてくださいますようにどうぞお願いいたします。感謝いたします。はじめにあたり、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは、ご臨在の主に感謝の拍手をしてまいりましょう。ハレルヤ。それでは、まず前半賛美の時を持ってまいりましょう。
それではお立ちになることのできない方はどうぞお立ちください。心からともに神様に賛美を捧げていきたいと思います。
手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。
もう一度
するか。手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。ハレルヤホサナ、栄光を捧げよう。ハレルヤホサナ、イエスは勝利の主。
もう一度賛美しましょう。
手をたたいて褒め歌おう、喜び踊り歌おう、タンバリンと踊りで 主を褒めたたえよう。手をたたいて褒め歌おう。喜び踊り歌おう。タンバリンと踊りで主を褒めたたえよう。ハレルヤホザナ栄光を捧げよう。ハレルヤホザナイエスは勝利の主。
ハレルヤホザナ、
ハレルヤホザナ栄光を捧げよう。ハレルヤホザナイエスは勝利の主。
イエスは
勝利の主。
もう一度、
イエスは勝利の主。
ハレルヤ、進化しましょう。
ハレルヤ。
輝く夜明けの星、輝く。 真実気を持って裁きをする、ハレルヤ、ハレルヤ、ここに来て褒めたたえ、
ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ここに来て褒めたたえ、
あなた方のこの霊の目を覚まし、この終わりの時代にしっかりと備えて歩みなさいと主張されます。あなた方一人一人のこの日々の歩みの中で、私と交わる時をさらにしっかりと保ち、また成し続けていきなさいと主張されます。その一日一日の中で、私はあなた方一人一人にこの終わりの時代における私の使命を表し、また私の計画の中へと導いていこうと主張されます。
元気を出しなさいと主をされます。あなたの前に祝福は用意されており、また私はあなたの前に扉を開こうとしていると主をされます。私はすでにあなたに語った言葉の上に、私はあなたの前に真実を表そう。言われ果ててはなりません。勇気を出しなさい、元気を出し、ここから立ち上がっていきなさいと主をされます。
この計算や考えでは、この出てこないような、この大きな祝福が用意されていると主張されます。この桁違い の、 この段違いの祝福がこれから始まってくると主張されます。期待していきなさい。それは教会においても、また個人一人一人においても、それは注がれてくると主張されます。あなた方はこのリバイバルの時に召されたこと、選ばれたことを喜び、このことを感謝していきなさいと主張されます。リバイバルが始まった今、神の栄光はさらに力強く表されていくと主張されます。
セダモチと賛美を捧げていきたいと思います。
輝く希望に満ちた未来が今見える、喜び溢れる心、ただ感謝捧げる。小さな言葉の種は必ず大きく育ち、思いを遥かに超えた実をならせるだろう。 In Christ be ambitious, In Christ 光が導く方へ進め、何も恐れずに喜びの声絶やすことなく、 In Christ,
In Christ,
In Christ, In Christ be ambitious, In Christ 光が導く方へ進め、何も恐れずに喜びの声絶やすことなく、 In Christ。
もう一度ご全身感謝の拍手を捧げましょう。愛する天の様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美の中に住まってくださっていることを感謝いたします。どうぞ続いていく礼拝をさらに豊かなご臨在を持って、あなたの祝福を持って導いてください。この時はあなたにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは、礼拝の中で、お一人お一人で、こう交わりの時、主の、主との交わりの時、お祈りの時を持ってまいりたいと思います。昨日より、アメリカに、語学留学で行かれております、木原喜び姉妹のことを覚えて、また本日、持たれます、賜物の実践、また、こう長崎カリスマ聖会のために、そして今週土曜に行われます癒しの集会のために覚えてお祈りいただきますと幸いです。それではお一人お一人でご指導お交わりの時、お祈りの時をお持ちしてまいりましょう。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それでは、主の祈りをお祈りしてまいりましょう。まだお慣れになっておられない方は、左手のスクリーンをご覧ください。はいはい、それでは、お祈りしてまいりましょう。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。失礼します。それでは、イザヤ木原誠を牧師に導いていただいて、この主の御体と父の御に預かります聖餐式の時をお持ちしてまいりましょう。
イエス・キリストの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と父の御に預かる聖餐式の時をお持ちしたいというふうに思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。また洗礼を受けていらっしゃらない方も、これから洗礼を受けることを望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めしております。オンラインで聖餐のご用意のある方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。ご用意のない方はですね、ぜひ次回から聖餐のご用意されて教会の恵みに預かることをお勧めしたいと思います。それではですね、聖餐のためにお祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、この聖餐の時はありがとうございます。このパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血をしてくださり、それを信じる信仰を私に与え、 この聖餐を通して十字架の恵みを豊かに、受けることができるように導いてください。また皆様、オンラインで礼拝されている方々用意されたそのパンとブドウ酒を十字架に裂かれたキリストの体をされた血としてくださり、それを信じる信仰を与え、どうぞ聖餐を通して十字架の祝福を豊かに受けることができるように、聖霊から来る悔やみを私たちの人々に与えてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人お一人悔やみの時をお持ちしたいと思います。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは主様から土地をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちになっておきたいと思います。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福した後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。その体を共にいただきましょう。アメン。 また杯を取り感謝を下げた後こう言って帰りの渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。愛する天のお父様、聖賛の御心からありがとうございます。十字架によって罪を許され義とされ神のことされているこの素晴らしい恵みをありがとうございます。新しく始まります1週間、どうぞこの十字架の恵みの中で人ともに歩み、主が用意されている祝福と恵みに預かることができるように導いてください。聖賛によって一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
はい、それでは、聖賛の恵みに預かりました後は、私たちの方から、感謝の、捧げ物の時をお持ちしてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。司会者の方で、感謝の祈りをさせていただきたいと思います。天のお父様、この、献金の時捧げることができるその恵みの時、また特権の時を愛とございます。どうぞ、主ご自身がその天のその御国の御用のために、豊かに、この増し加え、また持ち加えてくださいますように、お願いいたします。またこう捧げられましたお一人お一人の普段のあらゆる場面、すべての場面においてその30倍、60倍、100倍、またそれ以上に至る豊かな祝福を、また恵みを豊かに受けることができるように助け、また満たしてくださいますようにどうぞお願いいたします。感謝いたします。 イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、特別賛美の時をお持ちしてまいりましょう。本日の特別賛美は、山里ゴスペルクラブです。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。今年は、クリスマス25日12月25日の日に基本婚上海銀行で教会教祭ということで、大切な人、本当に大切な人を招く、心温まるコンサートをしたいと思っています。ぜひお祈りください。今からお祈りして誘ってきていただければと思います。また、随時メンバー募集していますので、ぜひ、練習にも来てください。今日は一番喜びの歌を歌います。特別賛美の時を感謝いたします。それでは、聖書朗読の時に、入ってまいりたいと思います。本日の聖書箇所は、新約聖書、マタイの福音書19章、23節から
30節までです。新改訳聖書第3版をお持ちの方は新約聖書の39ページとなっております。それでは、司会者の方でお読みさせていただきたいと思います。新約聖書マタイの福音書19章の23節からです。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いて言った。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイエスの十二、イスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものはすべてその幾倍も受け、また永遠の命を受けます。ただ先のものが後になり後のものが先になることが多いのです。この箇所から、後半賛美の後、メッセージを伊沢木原誠牧師に、取り継いでいただきたいと思います。
いいですかね。おはようございます。イエス様の名を賛美いたします。と先週とルカの福音書からここに書いてあるものですね。主の言葉が荒野でダカリアの声に下ったというのと、主の道を用意し主の通り道をまっすぐにせよというアンテオ家の方のというか、伝体の御言葉と、それから、それは人にはできないがどんな、しかし神にはどんなことができるというのを、セットで話しましたけど、今日はその長崎教会の方に語られたこちらの言葉ですね。それは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでできますという言葉をですね、聖書の伝語関係の中から見ておきたいと思いますので、そこからお話をしたいというふうに思います。それではまず賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。これビーって音消して、喜びの歌はかぶったのでそれを飛ばして21:39でいきますか。はい、では最初の詩編130編ですね。あれ、今日バイオリンはいないの。
目を留められるなら
御前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂に待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は弱まり、夜明けを待つのにまさに、まことに夜回りが夜明けを待つのにまさって主を待ちます。イスラエルよ、主を待って主には恵みがあり、だからあがない
喜びの歌じゃなくて21番リバイバルが始まった。
足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた。時が動き始めた、扉が開かれた。始まった今に始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた。動き始めた、扉が開かれた。始まったリバイバル、始まったリバイバル、世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル、始まったリバイバル、あなたの素晴らしい技を褒めた。私の足の灯火。 私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦で苦しむ時にある助け。イエス、我が救い、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。あなたの御言葉は私の足の灯し、私の行く道を照らして、導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。愛に満たされ生きる。
25番の聖霊の雨を賛美して礼拝に入ります。
雨が降り注ぐ地を 主を褒めたたえよ。
人々の言葉によって振り回される人生をやめなさい。人々の言葉や言動によって喜んだり落ち込んだり、その繰り返しから脱却しなさい。愛する子よ、私の言葉に立つ歩みを学んでいきなさい。人々は簡単に移ろい変わっていきます。あなたもそうです。しかし私の言葉に立つ者は守られ変わることはない。なぜなら私の言葉は常しえに変わることがないからです。私の言葉によって生きることをあなたは覚えなさい。私の言葉によって歩み、私の言葉によって進み、私の言葉によって進んでいきなさい。その時あなたの人生に私の言葉の真実が現れてくる、成就が始まってくると主は仰せられます。
このアラノでザカリアの子ヨハネに神の言葉が下ったと、この言葉が与えられたことを覚えなさいと主は言われます。主はあなた方一人一人の人生に神の言葉を求めていきなさい。この私の言葉を主体求めて神の言葉を受け取り、神の言葉を告白していきなさいと主は言われます。
御子なる教会の中に今あなたがいることがすでに勝利である。疲れ果て割れ果てたとしても、あなたは御子なる教会の中にいるとき、あなたは恵みを受け力を受けていきます。あなたが弱いとき私は強く、あなたが強いとき私は弱いと主を教えます。その弱さの中で落ち込むのではなく、その弱さの中で私に期待しなさい。あなたができなくても私はできる。あなたが弱くても私は強いと主を教えます。あなたは弱さの中で落ち込むのでもなく、落胆するのでもなく、その弱さの中で私に期待し、私に希望を置きなさいと主は教えます。私はあなたの弱さを通して働き、あなたができなかったことを私が成し遂げていこうと主は仰せられます。
このモーセが80歳で人生の本番を迎えたように、このあなたにも主の時が来ていることを覚えなさい。この私の言葉に固く立ち本来の使命に入りなさいと主は言われます。
肉体的な苦痛やまた痛みというのは避けられません。その中であなたは私の御心を求め始めなさい。その中であなたは真剣に私の導きを求め始めなさい。その時はっきりと示されるようになる。あなたがそこに生きる時、あなたにとって苦しんだこと痛んだことは何一つマイナスではなく、全てが益になるのをはっきりと見ていくだろうと主は仰せられます。最後に13番聖霊の丘で、
会に集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就は
すると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされてリバイバルの時が来、聖霊の風響け、教会に集ってみんなでお祈りしよう。主の言葉の成就はすると突然激しく聖霊の風が吹き、喜びに満たされて全世界に出て行こう。聖霊の風響け、栄光はキリストに、栄光は神にのみ、救いの実が結ぶ時、天で喜び溢れる、天で喜びが満ちる、聖霊の風響け。 愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日この礼拝に集われたお人一人をありがとうございます。オンラインで共に礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々を感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。御言葉をもって私の信仰を養い育み、あなたが用意されている勝利と栄光を見ていくことができるように導いてください。語る者の雲の減り下りますしを語ってください。語る者には力も愛も知恵もありません。どうぞ聖霊ご自身が豊かに語り、神の愛と知恵とそして憐れみを持って導いてくださいますようにお願いいたします。主に期待いたします。信じて様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目を終えた死に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。ですね、先週イサヤの証を3人の方にしていただきましたけれども、映像がですね、ダイジェスト映像がですねできてなかったんですけれども、東京の方で作りまして、まだ前半と後半があるみたいで前半ができました。で、だからもう夜の礼拝に行った方は、ね、見たと思うんですけども、一応もう一度見たいと思います。で、後半はまだ来週見れると思いますけれども、前半の映像ですけれども、前半の映像を見てみたいというふうに思います。じゃあお願いします。イサヤのダイジェスト映像ですね、今回のチームの。
6月の末にちょっと体調が悪くなって総合病院で検査を受けたところ、胃にがんがあることが分かりました。続くその他のさまざまなところの検査で、そのがんはすでに肝臓、リンパ節、脳にも転移していることが分かりました。それでもう手術はできないということで、3ヶ月、命はこの3ヶ月、そして遅くともこの長く持っても6ヶ月、3ヶ月から6ヶ月ということで、非常に厳しい状況であることが分かりました。医学では治らないけれども、神様は何一つ不可能なことはないとおっしゃってますので、神様には治すことができるという、そのことをやはりこれまた教会のメッセージを通してちょうどその頃語られていましたので、本当に神様に頼っていけばきっと治していただけるということを、その時すごくそれを支えに思っていました。そして神様の言葉を求めたんですね。第二列王記20章5節から、私はあなたを癒す、3日目にはあなたは死の宮に登るという言葉を与えられました。 徹底して感謝と告白をこのし始めました。この与えられた御言葉に主の宮に登るっていうのがあったんですけれども、このことがイスラエルに来るっていうこととは気がつかなかったんですね最初。それで行きたいなと思って、その主の宮に登るっていうのがこれってエルサレムに登ることなんじゃないかって分かった後に検査の結果が発表されたんですが、その検査の結果でもうすでにこの脳と肝臓とリンパ節の転移が全部消えていて、他に何も転移がないということが明らかになったんですね。で先生からは小さくなることはあっても消えることはないっておっしゃってたので、本当に神様がこう全部消してくださって、で残るはこの胃だけなんですけれども、これも言葉があるので必ず癒されるので、これならイスラエルに行けるんじゃないかと思って先生に聞いたら、先生はどうぞどうぞと、もう本当にすんなり承諾してくださって、
ここ見てやったらいいの、ありがとう、
Adonai, Lord, Leolam, Maed.
今のは前半ですね。後半をまた来週、今日東京アンテオケで出したでしょうから来週見れると思いますけれども、見たいと思いますけれども、と、まあ、イザヤの話は先週したのでもうあんまり繰り返しませんが、一つですね、先週言わせてて、ちょうど東京アンテオケの方で第7例は言ってましたけれども、今一番最後に出たロシア系大臣の教会の方針に行った時にですね、パウロ牧師が説教で3つ例えというか証しをされたんですね。一つ目は日本の児童養護施設、ファミリーホームのことを語られたんですね。二つ目に、エシルンちゃんの話をされました。で、アメリカに行った時に、そのエシルンちゃんという自閉症の女の子がいると。で、僕の娘だけど、自閉症の女の子がいるって話をしたんですね。で、その時にですね、秋元牧師が、見て分かったように、出てなかったかな。秋元牧師が日本語で説教されて、まあ、中野牧師とおっしゃる方ですけども、その方が女性の方ですけど、その方が英語に通訳をされて、で、向こうのロシア教育大臣の方がそれを、ヘブル語に通訳したんですね。で、3人だけです。で、まあ、慣れてるのでいいんですけども、ただ説教にはリズムがあって、秋元牧師は、まあ、秋元牧師のことをそのまま真似するとダダダダってやるわけですね。で、中野牧師はもう慣れてるから、ウガンダに行ったり一緒にしてるからダダダダってやるんですね。で、ロシア教育大臣の方がタンタンとするわけですね。で、それちょっとリズムが狂うってことだったんですね。で、まあ私現場にいましたから、そうなんですけど、それでもまあ、良かったんですけども、エシルンちゃんの話をした途端ですね、明らかに、ロシア教育大臣の方の通訳が、もっとスピードが落ちたというか、引いたって感じだったんですね。大学者は説教しながら、あれ、ちょっと間違えたかなって、間違えたかなと思われたわけですよね、話をですね。で、中野牧師は通訳をしてて、彼女の、エシュルンちゃんの話をして、自閉症の方ですっていう話をしたときに、その方が、ふってこう、引いてね、反応して、それからちょっと通訳がダウンしたんですよね。それで、そういうふうに思ったそうです。で、エシュルンちゃんっていうのは、よくご存知でしょうけど、簡単に言うと、まあ、アメリカのダンケン牧師のお嬢さんなんですけども、自閉症と実は多動症もあるんですね。それで、高いところが好きなんです。で、アメリカはまだそんな、今の段階では人数多くないから、まあ、少ない人数でやってるんですけど、少ないって言ったら失礼だな。10人足らずやってるんですけども、机の上とか椅子の上をザーッと走るわけですね。そして、部屋から出ていくわけですね。で、アメリカってのは外に行くと危ないんですね。だからみんな慌てて追いかけていくんです。で、お母さんだけじゃ追いつかないから、みんな一斉に出ていくんですね。そして誰もいなくなったところで秋元牧師は説教するわけですね。やってていいのかなと思ったそうですけど、まあそれでもやり続けてたら、その彼女の自閉症が良くなってきたんですね。でもまあ少し良くなってきたんですね。良かったなと思ったんですけど、その時予言があったんですよね。まあ予言とは言われずに神の言葉ではありましたけど、言葉があって、歌わせなさいと、歌うことに、この子のたものは歌うことだから、歌うことによって、賛美することによって癒されていくって予言だったんですね。まあ予言なんですけどね、言葉って言われましたけど、それで、そしたらですね、実はお母さんも歌、ダンスはすごくうまいんですけど、歌はうまくないと。で、お父さんも歌はうまくないということで、歌わせなかったんですけど、そしたら、癒しがそれほど進まなかったんで、そしたら癒されるって言われた、やっぱり癒されてほしいから、その言葉にかけて、歌わせてみようと思って歌わせたら、ものすごかったんですね。で、今までね、なんて言ったかって、お母さんがそうやったんですよ。野獣って言ったんですね。ちゃんと話せないわけですよね。ギャーとかワーとか言わなかったのに、歌を歌わせたらきちんと歌って、すごい綺麗に歌って、すごい歌唱力だったんですよね。で、小学生の大会からずっと今に至るまで、全部優勝しまして、ついにこの前 CD が出る。今度ちょうど出た時かな。だからパウロ牧師は、今度 CD を出します。コンサート優勝して、今度 CD を出します。って言って、まあ、途中で説教やめようかと思われたそうですけども、まあ最後まで一応説明したんですね。で、終わったんですよね。 そしたらですね、説教終わったらですね、その通訳の方がですね、あのヘブロシア系ユダヤ人の方がですね、泣きながらね、説教全部終わった後に中野牧師を連れて、英語の通訳を連れて秋元さん来てね、祈ってくださいというふうに来たんですね。何だったと思いますか。その方のお嬢さんは自閉症だったんですね。八木牧師は説教間違えたと思ったんじゃなくて、ポイントをつきすぎて、その人は、こう、自閉症の時、ビクッとなって、ね、話を聞きながら、もうちょっと通訳するのは苦し、その感動してですね、できなかったとかあったんですね。それで祈ったわけですよね。で、言っておられました、こう、自分はね、なんか全然失敗したかと思ったんだけど、実は、それがまとめてて、本当神の特別な、なんか神様の特別なものを感じたってことだったんですよね。でそれだけじゃなくて、最後にですね、ダビデ前田牧師と奥様の話をされたんですね。もう皆さんよくご存知でしょうけど、まあ、ロシア系の人は初めてだったんで、いつものように、ある場、まあ、福岡なんて言うとわからないからね、日本である場所で聖火をしたときに、ね、いきなり後ろで、ある夫婦が喧嘩をし始めましたってね。で、ボクシングですとか言って声始めたらね、みんな笑ってたわけですね。今、前田牧師夫妻ですよね。私、その現場にいましたからね。で、そしたらですね、それでまあやって、で、それでまあ慌てて引き離されて出て行ったって話をして、で、帰ったかと思ったら祈るときに一番最初にやってきて祈りに来たんですって話をされたんですね。で、まあいつものように言ってました。こうしながら、パンチが来たら避けるようにしながら、で、みんな笑ってましたけど、で、祈ったときに言葉があった。予言って言われませんでしたね。言葉があったって言いましたね。で、言葉があって、まあ、あれ予言なんですけども、何かというと、あなた方は癒されます。でしっかり教会につながり、そして神に従い続けなさい。そうすれば、あなた方は器となるって予言だったんですね。よく覚えてます。私、現場にいましたからね。まあ、長門牧師が福岡でしたけども、私、九州の責任者だったんで、やったんですね、一緒に。だから、神社の境内でやったんですよね。それでね、やったんですよ。それでね、言われたんですね。でそこから彼らは、前田牧師はね、仕事ばっか、もう忙しくて本当にハードにしておられたから、日曜しか来れなかったんですけど、奥さんは毎日のように教会っていうか、まあ、牧師宅ですけども、来て、そして、本当に癒されたんですね。で、今は、ダビデ前田牧師は、東京安定教会の賛美の一人じゃないんです。賛美の責任者なんですね。で、牧師の一人ですってね。奥さんもですね、そこは言われませんでしたけど、実は、東京行ってから仕事をされるようになって、昔の人は驚きますよね。彼女はシュークリーム作ったりね、するのってバーブルで得意でですね、北九州から、車で2時間半か3時間かけてきた時、毎回シュークリームをですね、50個から100個作ってきてですね、すごかったんですね。あの頃の婦人会はすごかった。よく祈るし、よく作るし、よく食べるって感じですね。すごい安かったんですけども、まあ、そういう感じだった。でも、社会的なその仕事をできる人じゃなかったんですけど、東京行ってからそのベッドメイキングの仕事をされるようになって、生活の必要から、で、上司に認められて今はベッドメイキングの管理職をしてるんですね。で、去年かな、白馬行った時、今年じゃなくて去年白馬行った時かな、子供さんがですね、お母さん今何十万稼いでうちの稼ぎがちだとか言ってね、一番儲けてるのよとか言うんですよね。まあまあ親しいからダック払いね。それ聞きながらね、感動しました。そういうことは全くできない人だったんですよね。昔を知ってると感動しますよね。まあ、その話はされなかったんですけど、とにかく、牧師になりましたって、癒されましたって言ったんですね。病院でね、あ、そうそう、言われたのは何かって言ったら、奥さんは、統合失調症で、開放病棟、閉鎖病棟、独房ってあるんですね。閉鎖病棟までしてるけど、独房もあるんです。独房ってね、下から食事が来てですね、スプーンも箸も与えられないんですね。自殺する可能性があるのと、暴れる可能性があるからね。だから、そういう毒、で、奥さんはもう、それの、もう、なんていうか繰り返しで、毒棒にもしょっちゅう入ったことがある。で、そんなふうに言われた。で、ご主人は麻薬でね、やっぱり、入院して、閉鎖病棟まで行ったんですね。で、それで、病院で出会って結婚したと。結婚は全然先生認めないんだけど、病院の患者さんを仲介者に対して勝手に結婚しちゃった。それで先生が言ったことが一言ある。絶対子供は作っちゃいけない。ね、言われたって話をしたんですよね。で、みんな真剣に聞いてて、そして、ところが、子供ができて修羅場になって、教会に来て救われて、そのことがあって、本当に癒されて今牧師になっているって言って、面白かったんですね。子供は一人も作っちゃいけないって言われたのに、今6人ですって言ったらね、みんな、おーおーと言ってですね。で、孫が3人って言ったらもっとおーって言ってですね、それでその後ですよね。で、さっき歌ったイスラエルちゃんって名前だけでもね、みんな歓迎したのに、さっき歌ったイスラエルちゃんは、その牧師のお嬢さんですってこうやってたでしょ。どう歌ってくださいって時に、 彼女が立ったら、彼女もね、ニコニコ笑いながら泣いてるんですよね。まあ、自分のお母さんなんですからね、両親なんですから。みんなね、その時ね、ものすごいたくさんの人がね、感動しながら泣いてたんですよね。で、私もパッと久々に見てね、感動しながら泣いてるんで、私も泣きましてですね。で、私現場にいたでしょ、一番最初の喧嘩の時に。なんかね、すごい感動いたしました。二十数年来、その神様に言われていて、ついに成就したロシア教ユダヤ人の教会の、シャバット礼拝という最も重要な奉仕の時に、一番鳥の証が前田さんの証で、その時、お嬢さんのイスラエちゃんがそこにいて賛美してたんですよね。やっぱね、知ってるからね、なんか神様すごいなと思ったの。それとね、まあ、イスラエちゃんもいいんですけど、喜んでいて、前田牧師知ってますからね、忠実に使えてきたの。本当に忠実に使えたら子供がこんなに祝福されるんだなと思ってね。なんか、私もちゃんとしなきゃ、ね、なんか、すごい感動いたしましたよね。で、今ですね、だからその、神様って真実だなと思ったんですよね。そのね、シュルちゃんのことにしてもそうですし、ダビデ前で奥さんの証にしてもですね。で、非常に死が祝福されたんですね。で、まあ、その証はね、ちょっと先週言おうと思って飛んだんですけど、ちょうどパウル牧師が大変な礼拝で言っておられたんで、ね、ぜひね、それがあって本当に良、ね、かったなと思っています。で、まあ、今日のメッセージもちょっと絡むんですけども、今日のセッションに入っていきたいと思いますが、今日のところは、26節の、それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできます。ここにも書いてありますけども、これは今年の長崎教会に与えられた御言葉です。これは明確に与えられました。私個人ではありません。個人には別の言葉が個人として与えてますので、これは教会ですね。で、この御言葉を、まあ、一人一人いろんな形で語られると思います。でも、その伝言を見てほしいんですね。で、なんだ、どういうシチュエーションで語られたかを見ておいてほしいんですね。で、16節から見て、23節から読んでいただきましたが、16節から話があるので、ちょっと16節から見ますね。すると、一人の人がイエスの元に来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいのでしょうか。と、面白いんですね。永遠の命を得るためには、ね、永遠の命、神の国に入るためには、永遠の命を得るためには、どんな良いことをしたら良いのでしょうかって聞いてる。どんな良いことをしたら良いのでしょうか。これが多くの人間の言葉なんですよ。何をしたらいいんですか。どんなに良いことをしたらいいんですかっていう。何をしたら、どんなことをしたらいいんですかって聞くんですね。で、皆さんもクリスチャンになって救われてにもかかわらず、思いませんか？ああ、何をしたかってことばかり気にしませんか？何をしたか、どんなことをしたかっていう、それが中心になりやすいんですよね。そしたらイエス様は言われたんですよね。なぜ良いことについて私に尋ねるんですか？良い方は一人だけです。もし命に入りたいんだろうもな。じゃあ良いことをじゃあするなら、今しも守りなさいって言ったんです。行動で入りたいなら、今しも守りなさいって言ったんです。じゃあこの人ね、どの戒めですかって聞くから、イエス様言われました。10回言われたんですね。殺してはならない。18節。姦淫してはならない。盗んではならない。偽証してはならない。父と母を敬え。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。これ10回なんですけど、皆さんどうでしょう。こういった、この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。これマタイ、マルコ、ルカ全部に書かれてあって、他の福音書を見ると、小さいといいから守っておりますって書いてある。すごいですね。私これ、言えないですよね。すいませんって。で、この人はでも守ってたんですよね。一番ちゃんと守ってるって。何がまだ欠けてるのでしょうかって言ったんですね。で、彼はこれをきちんと守ってやっていたんだけども、じゃあどうしたら欠けてるんだっていう時にイエス様が言われたんですね。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って私たちに分け与えなさいと。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についていきなさいって言われたんです。で完全になりたいなら、行動で神の国に入りたいなら、じゃあ完全になるためには、持ち物全部払ってくださいって言われた。これは私簡単なんです。あんまりないから。この人は難しいんです。なぜか言ったら。青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからであると。で、今日話したことはね、で、これお金に振り回されてほしくないの、この話ね。何か言ったら、何をしたらいいかって聞いたでしょ。多くの人は何かすることによって神に認められる、することによって天国に入れると思ってるけど、人間は何かすることによって天国に入れません。律法を全うすることはできないからです。この人を小さいが守ってたって、まあ、100歩いるって本当だったとしましょう。でも、全部売り渡すことはできなかったですよね。律法を完全に全うすることは人にはできないんです。例えばこの教会で今ね、はい、神様前に誰が一番いいかってね、行いで順番つけようと思ったらつけれるかもしれません。ね。敬意を払って、ね。姉妹が一番と。で、私がビリだとします。ね。 で天国にどっちが先に入れるかってのはこれまた別問題なんですね。いやですが行いではないんです。ここがねキリスト教のポイントなんですよね。どうしても行いなんですよ。何をしたかって、で自分で落ち込むときも行いが悪いから落ち込んでいいと舞い上がるんですね。これキリスト教の真髄からずれてるんですね。人を見るときも行いが立派だと素晴らしいクリスチャン、悪いとダメだって、これずれてるんですね。中心はそうじゃないんですね。中心はね、信じることなんです。で行いでは絶対入れないんです。クリスチャンになった後もそうなんです。中心は信じることなんですね。ところがね、この信じることを本当にするとどうなるかというと、信じるならば当然結果行いも良くなっていくんです。だから信じてるけど行いむちゃくちゃってのは嘘です。いいですか。信じるならば当然結果行い良くなっていくんです。それは結果であって行うことによってやるんじゃないですよね。この中心軸をずらしてほしいんですね。で、面白いのはね、これお金のこと言ってるんですけども、なんでお金持ちの話をしたかというとですね、この地上のことっていうのはね、よく言うじゃないですか。世の中の言葉だ。地獄の沙汰も金次第。私はそんなことはないと思ったんですけど、最近思うんですね、地獄の沙汰は金次第かもしれない。天国の沙汰は金次第と言ってないから。天国に関する限りはお金は関係ありませんが、地獄の沙汰は金次第。この世のこととか、罪にまみれたこの世と、サタンが支配するこの世と、地獄に関してはお金の影響力って大きいですね。大きいですね。仏教史の葬儀なんてべらぼうのお金かかりますしね、本当にお金ですよ、ものすごい、ね、でこれ面白い、ね、金持ちはでもそのお金を捨てれなかった。で面白いこと23節こう言ってる。それからイエスは弟子たちに言われた、誠にあなた方に告げます、金持ちがつまりこの世のどんな成功も一生懸命生きて努力して頑張ってもその結果すごい富を得たとしても、どんなにお金があったとしても天の御国に入ることは難しいことです。難しいならまだいいですよ。この後誠に与えてもう一つ言います、金持ちが神の国に入るよりはラクダが入る穴を通る方がもっと優しいって。でラクダが入る穴は通れないんです、まあ、解釈があってね、イサヤにラクダの穴っていうのがあって、あラクダの穴じゃない、針の穴っていうのがあって、でそこを通るときラクダはコブがあるから入れないから、ペシャンコになっていくと入れるから、ヘリクだったら入れるっていう解釈をする、解釈の本があるんです。でもこれは私はね、ダメだと思ってないんです。なぜかというと、これはっきり無理だって言ったんですよ、神様は、ね、ラクダが針の穴を通ることは難しいって、絶対できないと、つまりどんなにお金があったって入れないんですよって言ったんで、お金って何かって言ったら、この世の代表でこれ分かりやすく言えば、一生懸命頑張って頑張って頑張って頑張って成功してうまくいって、どんなにお金と富を築いたとしても永遠には関係ないんですよっていうことですね。だからね、日本はこれが好きなんですよ。頑張れ日本オリンピック、ちょっと前は長崎国体、頑張らんば長崎国体、頑張るのが好きなんですよ。茶化しません。頑張ることは悪いとは言いません。でもね、頑張ってどうしようもない世界があるんです。頑張っても超えれない世界があるんです。頑張ったからうまくいった、で頑張らなかったからダメだって世界じゃないんです。でこの時も彼はすごく頑張って富を築いたけども、ね、そしてその富をでも捨てれなかった。そして言われたんですね、どんなお金が飛んでもどんなに頑張っても永遠の世界は関係ないよって言われたんですよね。例えばね、さっき証が出ましたけど、風間さんの証、あと3ヶ月から半年と言われたんですね。で今日雲虹がありますけどね、トシア牧師 のメッセージが書いてあります、ね、素晴らしいメッセージ書いてありますね。でそこに松崎さんという方の証が書いてあるんですね。この人ね、でこの人は歯医者さん、ね、久保田牧師の奥さんと一緒です。歯医者さん、ね、高知の病院で歯医者さんやってるんですね。ところがこの人もやっぱり同じようにがんって宣告されて、この人も余命3ヶ月言われて、胸に 1700cc の水が溜まった。これは末期的症状なんです、医学的に言ったら。そこから癒されてね、イスラエル来てたんです、2人とも。でこの人は歯医者さんでドクターだから、もう客観的に分かる、治らないって、うん、そこで2人とも何をしたかというとね、2人と共通項はね、徹底して感謝して、そして言葉を求めて告白してるんです、二人とも。今日はその話中心はそれしませんけど、つまり、もうどんなに頑張っても努力しても、どんなに一生懸命やってもどうしようもない世界にぶつかったとき、彼女たちは何かって言ったら、 真剣にやったんですね。で、お前さんが面白いこと言いました。私は神を噂で聞いてたけど、病気になったことはしょって幸いだ。本当に幸せだったって言うんです。なんでかって。それで、神様を人の噂ではなく、私は自分のこの体で体験したって。もしそれがなかったら私は本気でこんな感謝をしたことはなかっただろうと。ここまで真剣にならなかっただろうと。おそらくそれなりのお金も立場もあったでしょう。で、健康だった。仕事もやってて。検査でやっと分かった。最初自覚症状もなかったから。でも自分で脱臼できないところに出会った時に初めて本気になって感謝をなんかちょっとしたんですね。言ってましたね。毎日100回、ガッテルズワーキングフォーマイクを歌って、それで与えられた言葉を毎日100回告白して、それやって良くなったと思ったら、1700下回ってもダメだって言われて、落ち込み症になったけど、また歌って、また徹底感謝して、それで癒されちゃったんです。まあね、これすごい書いてあります。読んでください。で、つまり人にはもうできないってことがあるんですよね。で、もしあなたが自分ではできないってことにぶつかっていたら、本当に幸せです。なかなか人はそこに出会わないとね、日本民族ってね、勤勉なんですよね。世界に行くと思うけど。あ、どうでしょう。そう思ってくれませんからね。えげつないって言われるかもしれませんけど。勤勉なんですよね。で、ところがね、で頑張る国民なんです。少なくとも、もともとは。その結果でもね、自分で頑張るって癖がついてるんですよ。やらないやつは、自分でやらないのは、それはダメだ。で、自分でやってできなかったら仕方がないじゃないか。それもすごく愛がないですよ。自分がやって仕方なくったら仕方がないじゃないかって愛がないですよね。だってやってくださる方がいるんだから。でなんですね。できないことってあるんです。自分のことに関しても、あなたの愛する人のことに関しても、できないことありませんか。そのできないなってことにもし直面していたら、本当に幸せです。なぜかって。やっとあなたは本気で神様のところに行く準備ができたからです。で、この人がね、全部じゃあ第三者って来ておいでって時に、無理だって言った時にね、悲しんで去っていかなくて言えばよかった。すいません。ちょっとこれはできないんですって言ったら、そこで言われて、そうできないでしょって。ね。行動じゃなくて信じることが中心ですよって言われたのにね、彼はそれで諦めた。クリスチャンでも、自分が一生懸命やってもできなかったら諦めてるクリスチャンいませんか？自分がもうやってあげることは何もないと思って諦めてる人いませんか？そういう人はね、神様を知らないんですね。これは、ね、一番まずいんです、クリスチャン。神の頼む前に一生懸命人間的に助けてあげる人がいるんですね。これ人には喜ばれます。あったかい人ねって言われます。でもその結果失うことが多いですよ。人の助けっていうのは、ある程度までいいですけども、場合によったらとんでもないことも招くから、クリスチャンの場合、本当に神に助けてもらえばいいかなった。で、人間的に評価されて人から温かいって言われて何になるんですか？その人は助からなかったら。ちょっとはっきり言いますけど。ちょっとね、私クリスチャン2世ですからね、そこちょっとイラついてるんですよ。イラついちゃいけない。感謝してるんですよ。人間的にある人に対して。自分は満足でしょう。その時はうまくいくでしょう。でも身はつかないですよ。神様が手を伸ばさない限り。で、この時面白い。ね、できないってはっきり言われたの。できないって。で、できないってことに直面した人、逃げないで。できないんです。さっきの二人は癌に直面して治らないってことに直面したの。一人はお医者さんだから、医学的にも客観的にも分かったの。もう三ヶ月って言われたの。どんな来ても半ヶ月って言われたの。本人も家族も。よかったですよね。逃げれない。本当に神様言ったんですよ。で、あなたが誰かを助けてあげてるのに助けれないって時に、助けれないことに直面してください。逃げないで。そしたら本気で神様に行きます。で、これね、ここね、はっきり言ったんで、二つ目のポイントいきますよ。ね。弟子たちはこれを聞いてびっくりして、じゃ誰が救われるんですかって言ったの。金持ちは救われないと言ったから。ね、金持ちってつまりこの世で一生懸命生きてきた人、精一杯やってきて立法だからね、立法を守ってその結果として成功してきた人は、それで救えなかったら誰が救われるんですかって言ったの。ね。で、言いませんか、あの人が救われない、誰が救われるんだって立派な人見てよく言いませんか、教会いいと思いませんか、なんであんな奴が救われてこいつが救われないんだとか。つまり、ものすごい悪いのに救われて、あんな真面目なのに救われないってことあるわけですよね。それはね、根本間違えてるんですよね。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできますって書いてますね。救いに関する限り人にはできないんです。これ先週も言いましたけど。永遠に関する限り。我々はどんなに努力して頑張っても、罪の贖いなんてできないんです。 それはね、皆さん自分の罪をね、人間の罪をね、小さく見すぎてます。正直に言いますが、私これね、罪の自覚とか意識ってのはね、弱い気がするんですよ。日本人って仕方ないって言うんですよね。で、偶像礼拝ってね、聖書では恐ろしい罪なんですよ。本当に悪いと思ってますか？偶像礼拝、意味嫌われる罪なんです。で、偶像処分するだけで治る病気っていっぱいあるんです、実は、ね、で、これね、でもね、むかむかしい で、人には永遠に関してどんなに頑張ってもできないですね。何をやっても。でも神にはできるって書いてあるでしょ。ということは皆さんね、自分にはできないんですよね。自分のも救えないし、人も救えないんですよね。アメンですかね。ここに本当にアメンしないと次はいかない、実は。しかし神にはできるんです。で、ここ抜きにして神にはできるっていう人は浅いんです、実は。本当に自分にはできないってことを知って、でも神にはできるんですね。だから希望なんですよね。十字架で解決できない問題は地上に何一つないんです。復活で勝利できない問題はこの地上には何一つないんです。死さえ勝利したでしょ。で、この体を口で焼かれてしまったら悲しいけど、この体を持ったまま復活の体は絶対もらえないから、実は肉体の死は勝利なんです。言ったことあります？新しい体をもらって永遠に生きるわけですもんね。これすごいですよね。で、あの辺はね、人にはできない、神にはできるんですね。で、人にできないなってことにぶつかっている人、神にはできるんです。人にできないなって落ち込んで終わらないでね、クリスチャン。いや、結構いるんですよ。クリスチャンになっても、ああ、こんだけやったけどダメだったって落ち込んでる人は。そっからですよ。しかし神にはできる。あなたも私もできないけど、神にはできるんですね。そういうことないだろうですね。神にはできるってね。そして、ね、で、そして3つ目はちょっと時間があれだから進みますけどね。神にはどんなことでもできるって書いてある。そして言われた。ペテロはイエスに答えて言ったってね。そう言われたとき、ペテロ面白かったんですね。いや、私は何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。何が一体いただけるんですかって言ったんですね。面白いですね。神には何でもできるって言ったら、全部捨ててきたけどって言われたんで、ペテロはじゃあ捨てたんです。何かって。網を捨てたんです。で、彼は漁師としては、外来語の漁師としては、もう、なんて言いましょうかね、一流だったんですね。で、おそらく、弟子になってなかったら、外来語班護護組合長の組合長になった可能性がある。ね。だから、ヨハネっていうのも、彼は父を捨てたっていうか、父を置いてきたって捨ててなくて、置いてって書いてあるね。で、彼は親子関係良かったんです。親子関係良かったけど、その父を、で、父を尊敬したけど、置いてきてきたんです。ヨハネは相元だったという説がある。これわかりません。もし相元だったら、ペトロのライバルですね。だから、弟子になる前からライバルだったのかもしれませんね。いずれにしても何かって、彼らはそれを捨てたわけですよ。神に従う結果、福音のために。で、そしたら、なんて言って、何もないんですかって時に面白かったペス様が、イエスは彼に言われた、誠にあなた方につけます。世が改まって、ね、千年王国、そして永遠がある。人の子がその栄光の台につく時、私に従ってきたあなた方も十二の代についてイサヤの十二部分を裁くと、報われると。そして言ったん、私の名のために、キリストのために、他の福音書を読むと、福音のためってはっきり書いてあります。イエス・キリストの名のために、福音のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべて、はい、聞きます。今読んだ中に書いてないのは一つある。もっと読みますよ。ゆっくり。家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てたものはすべて。何がないでしょう。一時出た人知ってるよね。一時出なくて分かった人、どうぞ。日本人は知ってても答えないんですね。どうぞ言ってあげてください。何でしょう。妻です。つまらんなんて言わないでください。ルカの福音書だけは書いてあります、妻が。マタイとマルコには妻は書いてない。ルカの福音書に妻は書いてない。まあ、つまらないと言わないでください。くどいけどね。で、余計なことですけどね、十字架を追って私出てきなさいってのもね、マタイとマルカは普通に書いてあって、ルカだけが日々って言葉が入ってるんです。知ってましたかね？聖書を注意深く読んでくださいね。で、今日はこっちを開きました。で、妻は入ってないんですけど、それを捨てた人は、すべてって書いてあるからね。喜んでください。イエス様に従うために捨ててきた人。自分のために捨てた人はダメですよ。自分の欲のために捨てた人も書いてますよ。イエス様のために、福音のために捨てた人は